健康診断の結果は今のあなたの体の健康状態を表しています。また将来の生活習慣病への道しるべとも言えます。検診結果を見ながらあなたの体の状態を確認しましょう。ここではメタボリックシンドロームの概念から健康障害が進むステップに沿って現在の体の状態を見ていきます。健康障害の主な原因として食べ過ぎや運動不足からくる内臓脂肪の蓄積があります。脂肪細胞から分泌される様々な物質が中性脂肪や血糖、血圧などの代謝機能に悪影響を及ぼし、動脈硬化が進行し、最終的には心筋梗塞や脳卒中へと進行します。このように肥満の人の多くが複数の生活習慣病の危険因子を持っていることが分かっています。中でもお腹周りに脂肪がたまる内臓脂肪型肥満が問題とされています。さらに危険因子が重なるほど脳卒中や心疾患を発症する危険性が増大することが分かっています。それではまず検診結果のそれぞれの検査項目から何が分かるのかを大まかに理解しておきましょう。健康障害がどの段階にあるかを見るためにステップごとに検査項目を分けるとこのようになります。それではこのステップに沿ってあなたの肥満の状態から確認していきましょう。健康障害のすべての始まりは摂取エネルギーの過剰による肥満です。摂取エネルギーが過剰になっているかどうかを示しているのが BMI、腹囲、そして中性脂肪です。中でも代謝機能に影響を及ぼす内臓脂肪の蓄積を示しているのがおへその位置でお腹周りを計測した腹囲です。腹囲が男性で85cm 以上、女性で90cm 以上の人は内臓脂肪が蓄積した状態にあると言えます。 BMI とは身長と体重から計算する肥満度で、25以上で肥満と判定されます。腹囲が基準値以下でもBMI が25以上の人や20歳の頃より体重が 10kg 以上増加している人、中性脂肪が高めの人は現在エネルギーを過剰に摂取している可能性が高く、今の生活を続けると内臓脂肪が蓄積されやすいため注意が必要です。では内臓脂肪はどのように蓄積されるのでしょうか。内臓脂肪の蓄積は食べ過ぎや運動不足で摂取エネルギーと消費エネルギーのバランスが摂取の方に傾いた状態が続いた結果といえます。体脂肪 1kg はエネルギー量に換算するとおよそ 7000kcal です。したがって1日の中で摂取エネルギーが消費エネルギーを 50kcal 上回る生活が1年続くと、およそ 2.6kg の体脂肪が蓄積されることになります。 50kcal の目安は食事ではマヨネーズ大さじ半分程度、ジュースだとコップ半分程度です。運動では普通に約25分歩く程度です。このようにちょっとしたエネルギーの過剰摂取や運動不足が長年積み重なることで内臓脂肪は蓄積されるのです。摂取エネルギーと消費エネルギーのバランスを適正にするには、今より食事量を減らすか運動量を増やすかのどちらかです。まずできそうなことから取り組みを始めましょう。次にあなたの体ですでに血管の障害が始まっているかどうかを確認しましょう。血圧、血糖、コレステロール、尿酸が血管障害の始まりを示しています。まず血圧です。内臓脂肪が蓄積すると血管が収縮しやすくなり血圧が上昇します。あなたの数値がどの段階にあるか確認してください。次は血糖です。 内臓脂肪が蓄積すると血糖を下げるインスリンというホルモンの働きが悪くなり、血糖値が上昇しやすくなります。空腹時血糖とヘモグロビン A1C の数値を確認してください。次はコレステロールです。コレステロールには善玉と呼ばれる HDL と悪玉と呼ばれる LDL があり、合わせて考える必要があります。内臓脂肪が蓄積すると中性脂肪が増加し、逆に HDL コレステロールは減少します。 HDL が低い場合や LDL が高い場合は血管障害が進みやすいと考えられます。最後は尿酸です。内臓脂肪の多い人は尿酸値が高い傾向にあります。あなたの数値がどの範囲にあるか確認してください。血管の傷つき具合を見る4つの検査項目を見てきましたが、いかがでしたか？生活習慣の改善が必要な段階にあると分かった人はすぐに生活を見直しましょう。また喫煙も血管を傷つける大きな要因となります。喫煙をしている人は血管障害の進行を防ぐために禁煙しましょう。次は臓器障害の状態を確認しましょう。肥満や血管障害を放置しておくと、さらに血管障害が進み臓器に悪影響が見られるようになります。臓器障害を示しているのは心電図検査と眼底検査、クレアチニンの数値です。心電図検査は心臓肥大などの変化を表しています。眼底検査は細い血管の動脈硬化を示しています。クレアチニンは腎臓の糸球体の機能低下を示しています。これらは直接的に循環器疾患を診断するものではありませんが、臓器障害は動脈硬化が確実に進行していることを表しています。さらに動脈硬化が進行し最終段階に達すると、脳卒中や心疾患を発症したり、糖尿病の合併症を発症することになります。ステップ1から3に該当した人はこの最終段階に至る前に早急に生活習慣を見直しましょう。検診結果を見ながら現在の体の状態を確認してきましたが、検診結果は過去のものも合わせて経過を見ることが大切です。いつ頃から血管の変化に関連する項目が悪化してきたかを、その前後の体重の変動と合わせて確認しましょう。さらに検診結果が変化した頃の生活にどのような変化があったかを振り返り、原因を探ってみましょう。体重の増加に合わせて検査結果が悪化している場合は、結果が良かった頃の体重を目標に減量しましょう。どの段階にあっても生活習慣の改善に取り組むことに遅すぎるということはありません。まず内臓脂肪を減らすことから取り組みましょう。内臓脂肪減少のためにはエネルギー収支を適正にすることです。それは今より食事量を減らすか運動量を増やすかのどちらかです。できれば両面から取り組むのが理想的です。まずはできることから一つ決めて実行に移しましょう。メタボリックシンドロームの概念から、内臓脂肪の蓄積から始まる健康障害を見てきました。内臓脂肪の蓄積がなくても血圧や血糖、コレステロールなどが標準値を外れている場合も、やはりそれぞれの疾患への進行を防ぐために生活習慣の改善に取り組む必要があることも忘れないでください。